おはようございます。ワールド AI ニュースです。本日はアメリカ政府の命令によりアンソロピックが最新モデルの海外アクセスを遮断した衝撃的なニュースや北京で開幕した世界最大級の AI カンファレンス地元大会で発表された物理世界を理解する AI の最前線についてお伝えします。ザ・ガーディアンによりますと AI スタートアップのアンソロピックはアメリカ政府からの輸出管理指令を受け同社の最も高度な AI モデルであるフェイブル5とミトス5への外国籍ユーザーによるアクセスを急遽遮断すると発表しました。政府側はこれらのモデルがソフトウェアの脆弱性を特定するなど国家安全保障上のリスクに悪用される可能性があると判断した模様です。先日一般公開が始まったばかりの最新モデルがわずか数日で安全保障という高い壁に突き当たった形です。具体的なリスクの詳細は明らかにされていませんが AI の知能が一定の域値を超えたと当局が判断したことを示唆しています。最先端 AI がもはや単なるソフトウェアではなく核技術や暗号技術と同様の戦略物資として扱われ始めたことを象徴する出来事と言えるでしょう。開発の自由と国家の安全をめぐる対立は今後さらに激化しそうです。技術の覇権をめぐる動きはアジアでも加速しています。中国の来訪網が報じたところでは北京で第8回北京地元大会が開幕しました。主催の地元研究院 BAAI は次世代のキザモデルいわゆる基盤モデルのシリーズ5回読みはウージェ英語名はフィジスを発表。これまでの AI が次の単語を予測していたのに対しこの新モデルは次の物理的な状態を予測することに特化しています。これはAI がデジタル空間を飛び出し現実の物理法則を理解して行動する世界モデルへの進化を意味します。会場では人形ロボットによる卓球の対戦や複雑なホテルの清掃を自律的にこなすデモンストレーションも披露されました。中国の AI 戦略がインターネット上のテキストデータという限界を突破し製造業やロボティクスといった物理的な実力へと明確にシフトしていることがうかがえます。一方で急速な商業化を進めるオープン AI には法的な包囲網が狭まっています。テッククランチによりますとアメリカの複数の州司法長官がオープン AI に対する共同調査を開始しました。調査の対象は先日発表された広告導入ポリシーから機密性の高いヘルスケアデータの取り扱いさらにはユーザーのプライバシー保護体制まで多岐にわたる模様です。
これまで連邦レベルでの規制議論が中心でしたが各州の司法当局が直接動いたことでオープン AI はより具体的な法的責任を問われることになります。特に広告モデルへの転換に際してユーザーの対話データがどのように利用されるのかという点に厳しい目が向けられています。上場を控えた同社にとって信頼性の担保は最優先課題ですがイノベーションのスピードと法遵守のバランスをどう取るか極めて難しい舵取りを迫られています。こうした規制の動きと並行して AI は私たちの財布の中身にも入り込もうとしています。
36KR と ZDNet が報じたところでは AI による決済の仕組みが相次いで発表されました。中国の月の暗門読みムーンショット AI は自社の AI キミの利用特典を付与する世界初の AI ネイティブクレジットカードの予約を開始。一方アメリカではビザがオープン AI と提携し AI への指示だけで決済を完了させる仕組みを構築しています。これまでは人間がアプリを操作して支払っていましたがこれからは AI エージェントが最適な航空券を予約して支払いまで済ませておいてという指示を裏側で実行するようになります。
利便性は飛躍的に高まりますが AI が勝手に行う決済をどう承認し不正を防ぐのか金融インフラの在り方そのものが AI 前提で再構築されようとしています。
最後にエンターテイメント業界の視点です。ザ・バージは
ハリウッドにおける生成 AI の未来について、単にプロンプトを入力して動画を作るだけでは不十分だと指摘しています。現在、多くの AI 企業が動画生成モデルを競っていますが、プロの制作現場が求めているのは、細かな演出や一貫性を制御できる道具としての AI であり、お任せで生成される魔法の箱ではありません。
技術への期待が先行した AI 映画のブームは一段落し、現在は既存の制作フローの中に AI をどう組み込み、クリエイターの意図を正確に反映させるかというより現実的なフェーズに移行しています。技術の進化が表現の質とコントロールというクリエイティブの本質にどこまで迫れるか、華やかなデモ動画の先にある真のツールとしての進化が問われています。本日のワールド AI ニュースは以上です。また明日お会いしましょう。